中央学院大学清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、2022年6月9日木曜日、清水研究室ラジオ第69回目の放送となりました。今月もね、音声配信アプリハクナのお友達の花ちゃんのオープニングの音源使わせていただきましたけども、今月はスタジオからは、まあ、私一人なんですけど、中央学院大学法学部教授の清水と、お送りしていきます。で、オンラインで秘書役の七海美奈さん、ちょっとお久しぶりですねと一緒に、であと、まあ、第1期のラジオメンバーだった卒業生の鈴木さんと渡辺さんとお送りしていきたいと思っています。今日はまあ、ね、ちょっとね、6月で梅雨がみたいな言ってますけど、なんか蒸し暑い感じでね、なんか来るとき汗ばんでる感じでしたけど、まあちょっとね、生放送の証拠を残しながらやったりしてますけどね。まあ大学の方も来週から少しまあコロナのその警戒レベルを少し下げるみたいな話があって、でまあだんだんとこうね、まあ元の生活っていうのがあれですけど、まあこういろいろと人と人の触れ合いが戻ってくるような世界観があるような気がしています。まあそんな感じで、ごめんなさいねそんな感じで、また音声配信アプリハクナの花ちゃんの、お便り募集メッセージを使おうかなと思います。お願いします。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。ゼミ生に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは035670-5332。 今日も生放送でお届けしています。リアルタイムで読んでいきますので、皆様からのメッセージお待ちしています。そしてツイッターアカウントは@清水ラボ、こちらもフォロー、そしてリプライお願いします。
はい、それでは今日の1曲目というところで、花ちゃんからのリクエストいただいてるんですけど、世界の終わりでレインというところで、この世界の終わりのレインは2017年7月に公開された映画メアリーと魔女の花の主題歌にもなっていて、文字通り雨の歌ですと。まあ、今日ちょっと降ってないですけどね、幸せが消えて悲しみに心が奪われていくようなことがあっても、雨が止んで虹がかかるようにきっとまた幸せがやってくる、辛いことを乗り越えると喜びにたどり着けるという曲です。6月も頑張っていきましょうということでメッセージもいただいていて、世界の終わりでレインお聞きください。はい、世界の終わりでレインお送りしました。このコーナーでは清水ゼミでの活動報告やみんなに起きた出来事を話しています。まあ、早いものでもう6月というところでね、まあ、あんまり意識しないかもなんですけど、2022年もこう折り返しが見えてきたところで、まあ、改めて今年中にこれだけやっておきたいなとかね、そういえば年明けこんなことしたいなと思ったけど、まあいっかみたいな、まあ、ちょっとね半年振り返ってみたいなぐらいのお話を、今日は秘書役の七海美奈さんと、鈴木さん、ね、卒業生の鈴木さんと、お話ししていこうかなと思ってます。それでは美奈さん、こんばんは。
こんばんは。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、どうですか、ちょっと久々の登場ですけど、まあ今年、
あ、お久しぶりです、
ね、お久しぶりです、ね、ファンの皆さんもいるんじゃないかなと思いますけど、七海の皆さん、
いや、ね、
まあ、まだ半年経ってないですけど、まあ、こう半年振り返ってこんなこととか こんなことあったなみたいなのもしあったら教えてもらった
らいいんですけど。なんだろう、うん、
この間ちょろっとこの間というか先月か、ミーナさん恋愛リアリティ番組に出たらしいよみたいなね話をしちゃったんですけど、それはもうあれだっけ、放送終わっちゃってるやつ。
放送終わりました、公開はされてますまだ、
なんでね、ちょっと詳細が気になる人は、まあ、ミーナさんはどこまで教えてくれるかによりますけどねえ、じゃあ収録自体は結構早い時期にやったんですか。
もう3日間で、朝めっちゃ早かったですね。
ねえ、なんで結構そ、なんだろう、そういうロケみたいなのって。
そうです、ね、ロケ的な、
まあやったことないんで
私も初めて、ね、いい経験でした。
なんでね、そう、なんか千葉の方に行ってきたみたいなね噂を。
そうです、千葉で撮りました、ね、
ちょっと大学がある我孫子よりは遠いのかなみたいなね。
どうなんだろう、我孫子の位置も分かんないし、そのロケ地もどの辺だったのか分かんないですよね
なんかキャンプ場みたいなところっていうので、ね、
キャンプ場みたいな感じで、ロケバスとか初めて乗って感動しました。
なんでね、すごいテレビ局してる感じかなと思ってね、
おーみたいな、ちょっと芸能人気分になった
いやいや、なんでね、どんどんこうね、ラジオもまあメディアの一端を担ってるわけですけどね、なんか思ったりしてます。はい、ではちょっとね、鈴木さんにもお話聞いていこうかなと思います。鈴木さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。はい、
鈴木さんはどうですか、はい、こう半年振り返ってじゃないですけど、
半年振り返ってですか、あっという間ですよね、なんか気がついたら6月になってましたよ ね
そう、なんかちょっとまあ私今日台本考えるときにこう、なんかあんまり6月のネタないなと思って、そう、そしたらまあ
確かに
半分経った気はしなかったんだけど、はい、まああえて半年振り返ってみたいなね、のを作って。
そうですよね、そうですよね、今年ももう半分まで来てしまったことがもう信じられないっていうか、ですね。まあ、あれですかね、やっぱりワクチン3回目を打ったんですけども、1月の、まあ、後半あたりに打ったんですけど、それでちょっと、やっぱ2回目もかなり、こう、結構なんて言うんですか、そういう反応が出たっていうか、結構まあ、ちょっと微熱とか出たんですけど、3回目になったらやはり、もっともう、脇の下が痛かったりとか、まあ、腕腫れてはいないんですけど、痛くてちょっと病んでしまってみたいなありましたね。3日間ぐらい休みもらってちょっと寝込んで、今回で次4回目の話とか、まあこうメディアでも言ってるじゃないですか。でも一応打っといた方がいいかなと思いながら、ちょっと打っとこうかなと思ってるんですけども、ワクチンですね、はい、
そっか、ちょっとワクチンに悩まされた半年みたいな
そうですね、ちょっと悩まされましたね、やっぱり3回目打ってから、
そう
ですね、そう、大変、結構そうですね
だ
よね思ったより、まあ、結構病んだなと思いながら、まあ、個人差はやっぱりあるんですよね、やっぱり他の人ではその大丈夫だったって人もいらっしゃれば、まあ1日くらいで良くなったよっていう方もいらっしゃったので、やっぱそこは個人差なんだなって思いましたね。
そうね、なんでこの間私のおじさんで70いくつかなるおじさんがいるんだけど、そのワクチンを打って、でだいぶその副反応みたいなのがひどかったんだって、
あ、そうなんですか、
で周りの人に聞いたら自分はそんなことなかったよみたいなこと言われて、
やっぱりそうですよね、そういう方やっぱいらっしゃいますよね。
でなんか悔しかったのかよく分かんないんだけど、その私のおじさんは、いや副反応出ないやつは多分水を打たれたんだみたいなこと言ってて、
水
ワクチン入ってなかったんだ的なこと言って
入ってなかった、いや入ってるとは思うんですけど、
薄まりすぎてるから効かないんだみたいなね
いや
もうそうかなみたいな、
そうかなって感じですね。
ちょっとね、副反応出すぎて悔しかったらしいみたいなね、そういう人も
そうですよね、
まあ、鈴木さんはねそのちょっと介護関係のねお仕事を宇宙大学でやってね、はい、うん、
介護ちょっとね、はい、
気をつけないといけないところがね多いかな
と。そうなんですよ、やっぱりそう思うとやっぱり4回目打たなきゃなって思うんですけども、怖いですねやっぱり
ね。
怖いですね。どういう次4回目はどんなのが出るのかなとかちょっとやっぱり考えてしまうんですけど、でもやっぱり打たなきゃなと思うんですよね。やっぱりメリットがやっぱり多いですし、すみません真面目な話になっちゃいました。
いやいやいや、でもなんかライブとかああいうのでもだいぶマスクの制限というか、なんだろう、密になってもちょっといいよみたいなね、はい、に最近はなってきたみたいね。
ちょっと、まあ、緩くなったっていうか、うんうん、ワクチン打ってれば多少はみたいな感じになってきて嬉しいです。ちょっと、ディズニーシーに行きたいです。
あ、そっかそっか。ミーナさんはあれ、あれとか言って、まあ、先にあの情報があれなんだけど、なんかライブとかに行ったりする予定がありそうだけど。
え、ちょうど1時間前道楽のメール来て当たってました、
うんうん、およかったですね。 おめでとうございます。ちょっとね、今月の最後の曲で、ミーナさんおすすめの曲を流す予定ではあるんですけど、
やった、
ね、あのライブとかではもうだいぶ緩和されてるのかな、そのコロナの感
じ。なんか着席あり、着席だったんですけど、
うん
うん、なしになりました。
う
ん、でいいよみたいな。
おお、じゃあもうなんかどんどん動いて、でも声は出しちゃダメみたいなのかな。
多分ダメだったと思います。
なんかちょっとね、まだライブの醍醐味みたいなのがね味わえない悲しみがちょっとあるかなと。
確かに、
うん、
そうですね、本当に、
ね、その辺もちょっとねなんか楽しめるように、まあ、いつなるやらまあ今年中にできるといいなって思ったりもしますね。
ですね、本当ですよね。
そっかそっか、まあ、テーマパークも最近はもうずっと行ってないのかな、鈴木さんとか。
行ってないですね、もう。え、何年ぐらい、もう。え、コロナが始まってから多分行ってないと思います。
おー、じゃあもう、まあ、3年ぐらい
3年ぐらいですよね、おそらく、
うんうん、
いやー本当は行きたいんですけども、なかなかあのチケットとかも全然まあ、1日何人限定みたいなのがあったじゃないですか、
うんうん、
ちょっと望みをかけて、まあ、誕生日くらいの辺にちょっとやってみようと思ったんですけど、いやもう 5G には負けますよね。
そうなんだ。速度が違うから。
そうなんです、速度で負けちゃうので、あれ買えないみたいな形が起きて、まあ、やっぱりこれはいけない運命なんだろうなと思いながら諦めましたね、本当に。
でもなんかはい、USJ もちょっとすごいお金出すと早く乗れるのがあって、で
ありますよ ね、そうそう、なんかそういうパックみたいな、
うん、でディズニーランドもね、はい、あ、ごめんごめん、ディズニーランドもそういうのできたみたいなの聞いて、
そうなんですか、
うんうん、なん
か、
それ、まあ、できたかできるかみたいなね話を聞いたけどね。
ですか、うん、いやディズニーはちょっとやめてほしいですね、やっぱりファーストパスを有効活用していただいて、本当にちょっとそこで金かかんのなちょっとなと思います。ただでさえちょっといい、まあ素敵なお値段するので、
うん、そうだよね。
やはりそう、やっぱり夢の国なので、
うん、
やっぱりちょっと文句言えないぐらいの
もてなしをしていただかないとっていうね。
そうですね、ちょっとそこはちょっとあれですね、ちょっとあんまり、まあ、お金をあんまかけないようにダメですかね。
いやいや、まあ、多分その願いを叶えてくれるんではないかなと思ったりしています
。感じですね。
そんな感じで、じゃあちょっと曲の方に行ってみようかなと思います。これ、ミーナさんは台本見れる？
はい、
うん、そしたらじゃあミーナさんから曲振りをお願いしようかなと思います。
はい、
はい、
ちょっと待ってくださいね。
これもそうミーナさんが好きだったかな、その湘南の風のやつですね。
あ、はい、それでは曲を聴きください。湘南の風で湾岸ハイウェイです。
私のお気に入り。このコーナーでは清水先生や清水ゼミ生のお気に入りのもの、食べ物や今ハマっているものなどをご紹介しています。
はい、それで私のお気に入りのコーナー行ってみましょうかね。でちょっとまあそのさっきディズニーの話をちょろっとしてて見たんですけど、今月の19日から入場までに2時間近くかかることも珍しくない人気アトラクションソアリンファンタスティックフライトと、美女と野獣魔法の物語で使用できる有料ファストパスディズニープレミアムアクセスを1人1回の乗車につき2000円で導入したって書いてました。なんでね、
2000円ですか。
2000円で待たずに乗れる、乗りますかみたいな話ですけど。
あーちょっと2000円ですか、
ね、
なーちょっと悩みますね。
でもあれだよね、2000円払えば待たずに乗れるっていうか、なんかすごいお金に任せて2万円ぐらい払って10回並ばずに行くとかいう無茶な人も出そうな。
そうですよ ね
まあちょっとそんなのあったりしますけど、渡辺さんが、入ってきてくれたんで、ちょっと渡辺さんに、話しかけてみようかなと思います。ちょっと言い方おかしかったな。こんばんは。
あれ
ちょっと言い方おかしかったかな。
こんばんは。
お疲れ様です。
すいません、ラグがちょっと。
いえ。まあ私のお気に入りのコーナーからというところで、またちょっとじゃ渡辺さんに、はい、お気に入りのものを聞いてみようかなって。
大丈夫いいんですかね、毎回こんな、
定番で。
じゃあそうです、最近、そうだね、最近そうです、最近はでも、なんか新しくゲームやったかって言われると、ゲームの話しかしてないんですけど、まあなんか そんなにがっつりやったかなって感じはするんですけど、そうですね、最近はあのスイッチのオンラインに入ってるとできる、スイッチオンラインのスーパーファミコンとファミコンと、64ができる、あとメガドライブとかもできるんですけど、それのうちの、64に収録されてる、F0? F0 やってますね。まあ、レースゲームなんですけど、なんかスマブラとかをやってたら、多分キャラクターは知ってるかなって感じなんですけど、
あのフォルコンパーン。
そうです、そうそうそう。キャプテンフォルコンがメインっていうかで出てくるレースゲームなんですけど、だから多分フォルコンは知ってるけど、ゲームはやったことないって人がかなり多いとは思うんですけど、僕もその一人だったんですけど、せっかくオンラインであるんだったらやってみようじゃないかいということで、最近本当始めたんですけど、レースゲームといえばやっぱマリオカートとかが有名じゃないですか。私はそれしか知らないんですけど、なんか、どう違うのかなって思ってたんですけど、いや、なんか、めっちゃ面白くて、マリオカートって、コースから落ちてもジュゲムが助けてくれるんですよ。まあもちろんジュゲムが下がっちゃうんですけど、
釣り上げてきてね。
でもF0 って落ちたら終わりなんですよ。なんかまあ設定ちょっとよく読んでないんだけど、いろんな異種族がいっぱいいる惑星みたいなところで、なんだっけな、ね、血で血を洗うレースゲームみたいな感じの、
あれ
です。本当になんか、レースに命をかける男たちみたいな感じの話で、なんていうか、レースのレーンから落ちたら、爆散するじゃないですか。
そう
なんです
よ、ね。
爆散で終わりなんですよ。お前はダメだって言って、お前は終わったんだみたいな感じで終わるっていう、結構すごいゲームで、なんか操作はすごい単純なんですよ。でも、なんかレーンとかにぶつかり続けるとダメージを受けるし、落ちたら一撃で終わるし、みたいな感じで。で、ブーストを使うと一定時間早くなるけど、やっぱエネルギーが削られてってしまうみたいな。操作がなんか難しくて、めちゃめちゃ死にまくってたんですけど、でもなんかすごい楽しいんですよね、一人でやってるんですけど。一人でやっててすごい楽しいんですよ。 ゲームじゃないですか。
そうで、そう、一人やっていいゲームはいいゲームだと思って、楽しいゲームは本当いいゲームだと思って、ついこの間兄貴を誘って二人でやってたんですけど、いや、これはあの当時64でやってた子たちはもうそれは盛り上がるよなって思いましたよ、すごい。ただそれ以降の F0 が息をしていないっていうのは問題かもしれない。
新しい
かな、私もそう全然知らないんですよ、あの、うん、64があったことも最近知ったぐらいなんです、うんうん、私なんかは、うん、今はどうなんだろう、なんか個人的に F0、メトロイド、スターフォックスあたりはあの名前は知ってるけど息してないゲームだと思ってF0 は多分ここで終わってんのかなとか思って。
おー、図書館に。
あのメトロイドはつい最近スイッチで、つい最近でもないですけど、
ね、あの、まあ、
ちょっと新作が出たっていうのはあるんですけど、ね、あのまあスターフォックスは、うん、Wii U あたりで絶命みたいなのがあるんですけど、F0 は多分それより前に絶命してる。ちょっと詳しくはしてないみたいなんですかね。いやでも本当スイッチオンライン、鈴木さんやってるでしょ。
うんうん、やってやってる。
やってみ、マジで楽しいから。
めっちゃ楽しいよ。
本当あのマリオカートなんかね、あの子供のお遊びよ。
なんだって。
マリオカートって子供のお遊び、本当に。あんなのね、あんなのね。ぬるいぬるい。
ぬるいだって。
ぬるいぬるい。
ひりついた
何かが。いや、F0知ったら戻れないですよ。
しに行かなきゃ。
そんな感じですかね。
わかりました。すごいな。ちょっとね、また F0 の話もしていくかもしれないですけど、一旦じゃあここでコマーシャルにしようかなというところで、じゃあミナさんにコマーシャル振りをお願いしようかなって。
はい
はい。
待って、コマーシャル振りってどんなでしたっけ。
いや、もうあのどんなのでもコマーシャルお送りしますでも。
ではコマーシャルです。
はい。
中央学院大学清水研究室ラジオ。
はい、それでは法律相談のコーナー行ってみようかなと思います。と今日お話しするのは、そのパワハラ防止法っていうのが最近、まあ、あの2年前からもあったんですけど、もうその全ての企業において、まあ施行されるっていうところでね、パワハラ関係のお話をちょっとしていこうかなと思うんですけど、まあ、ミーナさんにしても鈴木さんにしても渡辺さんにしても、なんかパワハラ的なことってあったことってありますか。
いやー、ありますね。
あ、本当。まあやっぱりね、いろいろあるよねっていうところですけど ね、
ね、モラハラとかもですね。
あ、まあ業界的にありそうだもんな。
ちょっとそうですね、ちょっと言葉がちょっときつい感じは少しありますね。それが刺さりますね、やはり。あの、つまようじでツンツン刺してるんだと思うんですけど、私にとってあのでかい包丁でぶさっぱりような言葉、まあそのなんていうんですかね、メンタルのまあ考え の、 その違いっていうか、それがまあ、
そうだね、
オラハラに感じるかっていうことですよね。
まあね。で、まあ現状そのまあいろいろあって、でそのまあ会社のね、その経営陣としてはまあ防止するようにしないといけないと。で、まあその一方で、あの結構いろんな裁判があって、まあこの間だったのはある金融機関ですね、まあ、銀行とは限らないというところですけど、まあ、金融機関で、まあ、部下があんまり仕事ができないからって言って、12月からずっと扇風機を強にして当て続けたんだって。
いやらしい。
強にして
る、はい、地味に嫌だな。
そうで、君は仕事ができないねと。で、今後ミスしたらもうどんな処分でも受けますみたいなのを紙に書きなさいみたいなこと言って書かせて、で相変わらずずっと扇風機を強にして当て続けた。
はい。
で我慢できなくなって裁判に訴えました。さていくら取れたでしょうっていうところなんだけど、 まあこれね、自分の立場になってもらって、こう扇風機12月の寒い時からずっと当て続けられました。
止められなかったんですか？
うん、なんか避けてもこう当ててくるらしい。
やだな
ぁ。
では叩かれるとか直接的に訴えられないタイプの、
じわじわライフ削ってくるスタイルっていうことで、
なんでそんなことしてんのって言ったら、寒暑いのかなって思ってとか言って、なんか逃れられる程度にはうかつくな、なんかそれ。
うん、
でもそれいくらぐらい取れるとしたらどれぐらいなんですかね。
そう、
でも10万、
お
2万ぐらいですかね。
うん、渡辺さんはどうかな。
うん、でもそれぐらい、それもらえればラッキーなのか、なんか微妙なんかなんか実害が実際に出てればもうちょっともらえるのかなって感じですけど、どうなんですかね。気分を害したとか不快だったとか、すごい嫌な気持ちになったって感じで、風邪をひいちゃったとかはないんですか？
そうだね、まあ、
どうなんですかね。
あ、引いてないっていう。
そうそうそう。ミーナさんはどうかな、いくらぐらい、もし自分だったらこうね、12月からずっと扇風機強
で。確かになんか風邪ひいたりしてないかなんとも言えないですね。
まあね、これ正解は60万円。
結構もらえます
ね。すごい。
いやでも、まあ、心の傷っていうのは、数字じゃない
ですね。
そうですね。
うん、
なんだけど、ちょっとその裁判でおかしかったのは、他にも被害に遭ってる人がいて、膝の裏をこう膝カックンじゃないけど、必要に膝カックンされてたんだって、同じ人に。でさらにそのなんかよくわかんないけど、自分の奥さんのことをなんかひたすらバカにしてくると。でそれでお金が取れたのが10万円なの。
いやこれは心的な部分ですもんね。うん、
まあね、
いやちょっとでも
そう
侮辱じゃないですかそれは。
そうなんだよ、ね、
奥さんには。
そう
で膝かっくんはだって障害になる可能性ってあるじゃないですか。
うん、思いのほかねみたいなね。
そうですわ。
そうまあなんだけど、ちょっとそのいろんな詳細はきっとあるんだと思うんだけど、ちょっと目立つとこで言うとそんなのがね、過去あって。
おーい、うん、
だとまあ皆さんこうそうやってまあ悪いことした以上、まあお金払うべきだよねっていうところは思うかもしれないですけど、最近はそのパワハラの保険ができていて、保険に入っとくとその扇風機当て続けても60万円払わないといけないっていうと、保険会社が代わりに払ってくれると。
そうなんですか。
そう、
扇風機か事例だからちょっと何とも言えない感じなんですけど。
そうっていうのがあって、まあ、ちょっとね現代社会の闇というか何というかっていうところで、
やることが幼稚ですよね。
うん、
確かに。
なんかね、
なんか小学校中学校みたいな意見だよね。
変なの、
大人がやっちゃうんだと思いました。
成長できなかったんだな。
うん、逆にこうちょっとね、年を取るごとになんかおかしくなってくってことももしかしたらあるかもしれないですけどね。
そうですね、戻るって言いますからね、最終的には。
そう。ね、まあそんな感じでね、そろそろ眠くなってきたかどうか分かんないんですけど、まあ、このコーナーでそういったね、ちょっとパワハラに悩まされてるっていう人の相談とかもお聞きしますし、まあ、私に聞きたい法律とか、こんな時法律で適用されるのみたいな質問をお待ちしています。それではここで1曲というところで、まあ、TikTok とかでね、まあ、相変わらず清水はハマってますけど、流行ってる、フルーツジッパーさんの私の一番可愛いところお聞きください。はい、徹底討論、こんなことって許されるのコーナーに行ってみようと思います。まあ、今回はね、そのちょっとさっきのパワハラに関連しちゃうかもしれないですけど、まあ、ちょっとした悪ふざけっていうか意地悪っていうか軽口みたいな、どこくらいまでなら許されるかみたいなのを、お話していこうかなと思うんですけど、ミーナさんとかどうですか、なんかこう友達同士でこのぐらいまでは言ってはいいけど、ちょっとこっからはみたいな。
どうだったろうな。なんかやっぱなんか死ねとかは良くないんじゃないかなって感じです。
でもなんかね、まあ可愛い女の子に死ねって言われたら、まあまあいいかなって思う人もいるかもしれないからね。受け取り方のねっていうのがあるんでね。 うん、難しいよね。そう、鈴木さんはどうですか、なんかこのぐらいまでだったらみたいな。
あ、私ですか、
うん、
そうですね、まあそうですね、皆さんと同じく、まあ、死ねとかなんかダメですよね、やっぱり。
そっか、まあ、そうするとちょっとね、あの昔思い出すと渡辺さんがちょっとよく言ってたような気もしなくもない。
僕は本当に口が悪いので、本当にね、あのいけない、あの多分本当軒並みみんなが思い浮かべるような言っちゃいけない言葉は多分平然と口に出していたり出している人間なんで、本当マジで、いやでも改めなきゃなとは思ってたんですけど、別にこれあの家庭の環境は全然悪くないですし、私だけ、私が悪いんですけど、
いやいやいや、
もう本当親にも散々その口の聞き方を改めなさいとか言われてたんですけどね、全然改まらず、
いやいや、
ここまで生きてきてしまいましたからね。本当なんか最近言わないようにはしてるんですけど、なるべく、てか当たり前なんですけど、ようやく真人間としての一歩を踏み出してはいるんですけど、なんか本当ふとした瞬間思うんですけど、この年になってようやく思うのは、うん、そういう言葉って本当に体に染み付くから言っちゃダメなんですよ。もうダメだなとか思って、なるべく言わないようにはしてるつもりなんですけど、多分、うん、マジで長い呼吸するかのように言ってる場合はあるんで。何が悪く、もう汚いことはやっぱダメですよね。本当、それ命に関わることとか、養子に、でも、養子に関わることはなるべく言わないようにはしてるんですよね。
まあ、そうだね。
でも、心底嫌いな人には言いますよ。嫌いだから。
まあね。
悪意を持って、接しますから、私は。
言葉の刃
を。こういう考えが良くないですよね。そうなんですよね。
そういうの大事だよ。
いやでも本当、でも今はその嫌いとかっていうのはあまり抱かないようにしてる。嫌なやつがいて、嫌なやつがいても心の中で留めてるから。
そうだよね。確かに、
やっぱね、良くないですよ、本当良くないですよって当たり前なんですけどね。
いやいや、でもね、そう、なんかその愛のある悪口とかっていうのがね、結構微妙なラインでね。
微妙ですよ、
悪口っていうか、なんか友達間でなんかこう悪口でおい、なんかお腹壊しちゃってみたいな感じで、
お腹壊し
ちゃって、あの ルビーニャンですね、大和さんですね、山本さんと4人であのディズニーシー行った時に、あの、
うん、
お腹壊したってまあ嘘なんですけど、
そうなんだ、
ではあるんですけど、それであのいじっていた時がかかって、けど渡辺さんもまあ、あの
ちょっとやめて、
あの柏組でまず、
あ、よくない。
大和さんと、まあ、元杉さんを、まあ、私が車で、やって。
ちょっと待って、あれは、もうあれは、言い過ぎたよね。よくなかった。本当によくなかった。
あれは、あの、なんか、いやいや、そんな感じの、なんか、ノリっていうか、あの、あるじゃないですか、その、楽しいがゆえに、こう、
まあ、20分松屋で待ったんですよ、私は。約束の時間より、口をついていっぱい出ましたよね、このターコバカが。何遅刻してんだよって。いや本当、あの時は本当申し訳ありませんでしたって感じです
よ。そういうなんか友達へのそういったあの、まあ、ノリっていうか、まあ、お互い、まあ、承諾の上でこう受ける側、まあここ、まあ、やる側、まあ、承諾した上でやってんだったら全然いいんですけど、じゃなくて、なんか、一方的に向こうはこうなってるけど、こっちは、いや、そうでもないのに、急になんか、こう、養子のことで、なんか言ってきてるの、はっと思ったし、なんでお前に言われなきゃあかんねん、みたいな、思います。
難しいですね、ほんと。軽口って、なんだろうなって思いますよね。
もう、ほんと。
これまあもうキャラとしてね確立してた、それこそドクマムシサンデルさんみたいなのはね、お年寄りに向かってなんかまだ生きてるのかみたいなことを言って、おいおいみたいなね。
もう周りがみんなそういう人だって分かって、それで受け入れられてればいけますけどね、やっぱ知らない人が、え、いきなり何って思われた時点でそいつはアウトですから、
うん、そうね、
アウトです、
僕はアウトだから、
うん、いやいや、まあ旦那さんもね、そのもうみんなから認知されてるから大丈夫、
気づければよかったんですけど、そのパッチリ
いやいや気づけ、
いや最高面白かったけどな時、いやめっちゃ上がった
お恥ずかしい、
いやいや
いえいえそんな、
ね、なのでまあちょっとなかなかねこう線引き難しいというところで、じゃあこう最後の曲振りを皆さんにまたお願いしようかなと思うんですけど、
はい、はい、それでは今日最後の曲をお送りします。イコールラブであの子コンプレックスです。
はい、お便りのコーナーなんですけど、今月はちょっと特に、お便り来てないので、またね、お便りいただいたらなんかグッズをプレゼントっていうので、まあ、今まで清水研究室のボールペンっていうのはしてましたけど、最近はいろいろねグッズ作れるらしいんで、なんかマグカップとかねあんなの作って、お便り募集してみようかなと思ったりしてます。うん、なんか欲しいものあったら、お知らせください。以上お便りのコーナーでした。
ゲームデビルメイクライ4より、そして残るは沈黙のみ。
なぜだ、これほど力に差がある。
お前が人間をやめたからさ。
お前も人間じゃない。なぜ私が負ける。
人間は弱いか。確かに肉体は弱いかもな。だが悪魔にはない力がある。
悪魔にはない。それは なんだ。研究の参考にしたい。教えて。
研究の続きはあの世でやりな。俺からの宿題だ。そして残るは沈黙のみ。
中央学院大学清水研究室ラジオ。
はい、渡辺さんのね声が冴え渡るジングルでした。
一番出しちゃいけないやつだったんですね今の。
いやちょっといいマットサイエンティスト感があったんですけどね。
最悪ですよ、もう。
毎回同じこと言ってる。
いやいや、でちょっとまあもう今週ですけど、6月11日に、中学院大学のお知らせということで、オープンキャンパス第1回目があって、花ちゃんが音源作ってくれたんで、そちらをちょっと流してみようかなと思います。お願いします。
オープンキャンパスフォトコンテスト2022。オープンキャンパスにご来場予定の高校生保護者の方、中央学院大学のキャンパス風景や施設を撮影してインスタグラムに投稿してみませんか。全6回開催されるオープンキャンパスごとに優秀な作品を選び、グランプリ作品には図書カードとチューインググッズをプレゼントいたします。詳しいルールなど詳細は大学のホームページもしくは大学の公式インスタグラムをチェックしてみてくださいね。
はい、というところで、オープンキャンパスぜひ来ていただいたというところで、まあ、エンディングなんですけども、残り26秒というところで、次回は7月14日木曜日夜6時から生放送でお送りします。789@kfm789.co.jp まで、お便りとかねもしよかったらお送りください。さて、皆さんもあと12秒ぐらいですけど、ワットもしよかったらいつものように終わっていこうかなと思います。じゃあせーのさようなら。